会派の代表質問をお伝えします。代表質問は所属議員3名以上の公証団体会派の議員が行います。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、35万人都市北区の持続的発展を、コミュニティバスの今後の展開、自由民主党議員団戸枝大光の質問です。生活保護費の公金横領に関する事件を検証し、金銭管理の改善と職員意識改革の徹底、区民への信頼回復に向けた努力を望む、再発防止と綱紀粛正への区長の決意は、
責任を重く受け止め深くお詫び申し上げる。職員の意識改革と綱紀粛正を図るなど、区民の皆様の信頼回復に向け全力を尽くす。
区の人口が35万人を超えた。人口動態の正確な把握が必要であるが、保育園及び学童クラブの待機児童対策や学校の適正配置について事業推進への影響は、
今回の人口推計調査の結果では年少人口の増加がしばらく続く見込みであり、必要に応じて子ども・子育て支援事業計画や学校適正配置計画などの改定時に見直す。
多文化共生社会の実現に向けて、多文化共生指針を北区基本計画に反映させ、全庁的に取り組んでいくべきと考えるが、見解は、
今後改定を予定している北区基本計画や、その他の関連する計画などにも指針の内容を反映させ、全庁を挙げて取り組む。
中里地区と田畑地区とを結ぶ都道92号線跨線橋は、バリアフリーと災害時の通行路確保の観点から必要性が非常に高い。早期の工事着手について都への働きかけを求める。
都において関係機関と跨線橋についての調整が進められていると聞いている。早期の工事着手に向け事業化を求めていく。
田端駅高台側のエレベーター設置事業について計画の進捗に遅れがある。改めてエレベーター設置事業の早期実現を求めるが、今後の取り組みと進行スケジュールは、
今年度実施設計を行い、支障物の移設工事後の平成32年度から本体工事に着手し、工事期間3年で同34年度完成を目指す。
駒込駅と北赤羽駅のエレベーター新設に関して、JR 東日本と区との間で調査設計施行協定が締結されており、エレベーターの早期完成を JR 東日本に促すよう求める。
駒込駅は平成31年度、北赤羽駅は同32年度完成に向け設計工事を進める予定である。計画通り進むよう JR と協議する。
今年度、コミュニティバス展開方針策定調査が予定されている。交通弱者への配慮は最優先課題であるが、候補地域の再検討など今後の調査の進め方について見解は、
調査では新規路線について導入検討委員会での視点に観光などの新たな特徴を加え、より効果的な方策を検討する。今年度中に一定の方向性を示したい。
都議会において子どもや働く人を受動喫煙から守る趣旨を明確にした受動喫煙防止条例が予定されている。区も受動喫煙防止に向けて努力していくべきであるが、都条例が施行された場合の区の対応方針は、
都条例が骨子案の通り施行された場合には規定を踏まえた適切な対応を検討する。
芥川龍之介記念館の建設計画がある。オープンを契機に田端文士村など区の歴史文化をテーマにプロモーション活動や回遊性を高める取り組みをすべきであるが、見解は、
回遊性を高める施策を推進しており、 芥川記念館もシティプロモーションおよび回遊性確保の視点での検討は重要と認識している。
地域防災計画について罹災証明発行や他自治体からの受援体制の改善、また要配慮者のうち妊産婦への支援が従前からの重要課題であるが、それぞれの見直し状況は、
被災者支援業務の標準化、受援体制の準備などについての計画改定を平成30年3月に行った。妊産婦などへの支援について助産師会などと協定を締結しており、支援に努める。
自由民主党議員団戸枝大光の質問でした。次は区民の切実な声を区政に届ける3つの優先課題の取り組みについて、公明党議員団宮島治の質問です。職員の横領事件などの不祥事について再発防止及び職員の綱紀粛正に取り組むべきと考えるが、見解は、また区の最高責任者としての区長の責任は、
責任を重く受け止め深くお詫び申し上げる。再発防止検討委員会の設置や職員研修などの実施により信頼回復に努める。また自らの給料減額特例条例を提案する予定である。
保育需要の地域偏在解消のため保育園新設の補助率を上げるなどさらなる支援が必要と考えるが、見解は、また保育ステーションから受け入れ可能地域までのバス送迎など一時的な偏在解消手段も必要と考えるが、見解は、
保育園新設時の補助率引き上げは既存施設との公平性確保などの課題も含め研究課題とする。送迎バスの運行は他自治体の事例を参考としながら検討課題とする。
保育園での使用済みおむつ持ち帰りは衛生面などから保護者の不満の声も多く、園児別の管理が保育士負担でもある。23区中12区で園内処分を行っており、北区でも実施すべき。
保護者の利便性向上や保育園職員の負担軽減につながると認識しており、検討していく。
父親の学校活動への参加推進を目的とする親父の会の運営支援として、各会から提案事業を募集し、それに対して資金提供を行う、地域学校共同提案事業の創設を求める。
活動形態や内容、位置づけが会ごとに異なり、一律の支援は難しい状況にある。提案の事業も含め、さらなる支援のあり方を検討する。
子どもたちの健康と保護者の負担軽減のため、子どものインフルエンザ予防接種の助成事業を早期に行うべきと考えるが、見解は、
助成の有効性を確認していくとともに、他区の実施状況などを検証し検討していく。
産後ショートステイ事業について、1泊2日の1回のみが助成対象だが、助成日数の延長と自己負担金の引き下げを求める。
事業開始から間もないこともあり、今後の事業内容や利用者負担のあり方については、他区の事業効果も検証し検討していく。
北区は23区の中でも交通の利便性が非常に高いが、各地域から高齢者の足となるコミュニティバスの運行要望が多く出されている。路線拡充検討のための協議会を立ち上げる予定となっているが、見解と結論の時期は、
現在のバス事業者との協定期間は平成31年度までであり、既存路線の時期に向けた検証に合わせ、新規路線の効果的な方策を検討していき、今年度中に一定の方向性を示したい。
精神障害者は福祉タクシー券利用の対象外となっている。精神障害者の中にもタクシーを使わざるを得ない人が多く存在し、区も要望を受けているが、見解は、
精神障害者の中には 公共交通機関の利用が困難な方もいることは認識している。宅の実施状況も引き続き研究し、検討課題とする。
集中豪雨による石神井川の洪水防止に向けた雨水流出抑制対策の進捗は、また都に対し下水道管を利用した貯留施設や上流部の流量調節池整備の早期完成を要望すべき。
石神井流域豪雨対策計画に基づき総合的な豪雨対策を進めている。各施設が一日も早く完成するよう都に強く申し入れていく。
板橋駅へのホームドアの設置、駒込駅および北赤羽駅への2ルート目のエレベーター設置などについて早期完成に向け、区から JR 東日本への強い申し入れを要望する。
板橋駅へのホームドア設置は早期整備に向けて申し入れていく。駒込駅及び北赤羽駅へのエレベーター設置はそれぞれ平成31、32年度の完成予定であり、引き続き協議していく。
公明党議員団宮島修の質問でした。続いて、安全安心の豊島五丁目団地に、誰もが安心の介護保険制度に、日本共産党北区議員団福島博則の質問です。生活保護費横領事件は、生活保護行政のみならず、帰宅行政全般に対する信頼を根底から覆す深刻な事件である。徹底した原因究明と再発防止に向けた真摯な取り組みが求められている。社会的困難を抱える相談者への人権保障と、その業務に携わる公務員の倫理観を確立すること、また研修の充実や職場環境の改善の取り組み、再発防止に向けての決意は。
全容解明に向けて引き続き徹底した内部調査を行うとともに、再発防止策の検討のため再発防止検討委員会を設置する。また職員以外は公務員倫理に関する研修を年間計画に加えて実施し、職員の意識改革と綱紀粛正を図るとともに、職場環境の改善に取り組む。
障害者総合支援法改正により、介護保険サービスの利用者負担軽減措置が実施されることとなった。65歳になった障害者が使い慣れたサービスを利用できなくなることや、利用料の負担増加が心配される、いわゆる65歳問題において、介護保険優先原則の中、サービスの専門性確保と利用料負担改善について、法改正に即位した区の対応は。
今回の法改正では、障害福祉サービス事業所が介護保険事業所になりやすくするなどの見直しもあり、専門性を確保しながら介護保険サービスの円滑な利用を促進するとしている。区は法改正の趣旨にのっとり適切に対応する。
子育てするなら帰宅が一番を掲げる区は、最も経済的に苦しい非婚のシングルマザーへの非課税制度適用を国などに働きかけよ。また当面の間、区が独自に支援せよ。
未婚の一人親に対する家父、妻または夫控除の適用については引き続き国の税制改正の動向を注視していく。また区独自の非課税措置は税法上できないものと考えている。
就学援助の小中学校入学準備金は、実際にかかる入学経費と乖離がある。今年度との在庁単価が改善されたが、他区の最新の動向は。また北区の小中学校入学準備金を今年度中に増額・拡充するよう求める。
平成30年度特財政調整の就学援助費単価が改定されたことに伴い、各区とも金額や改定時期について検討中であり、北区においても現在検討を進めている。
教育委員会は今年度 1000人スクールカウンセラーを配置するなど、不登校相談と教育相談体制の充実を図った。今後のさらなる相談事業の充実や、専門職員の人材確保の点からも、増員、正規職員化が必要と考えるが、見解は、
今年度、教育相談体制のさらなる充実のため、不登校児童生徒支援のモデル事業を行う予定である。専門職員の活用や配置のあり方などについては、モデル事業の研究・検証を行う中で検討を進めていく。
安全・安心で住み続けられる公団住宅を目指し、家賃減免制度の創設、家賃の値上げ分を据え置く現行の家賃減額制度の拡充、室内の修繕負担の見直しについて、区は UR 都市機構に積極的に働きかけよう。
UR 都市機構は、家賃改定に伴う家賃減額など、低所得高齢者などを対象とした様々な措置を講じており、修繕負担区分の見直しも検討を進めていると聞いている。区は今後取り組みや国における審議の動向を注視していく。
豊島五丁目団地入り口に新設された十字路交差点と団地内バスターミナルは、歩行者、自転車、車両の動線が錯綜し、大変危険な状況である。少なくとも安全確保のため、バスターミナルに歩行路を新設せよ。
UR 都市機構に現状を踏まえた歩行者などの安全性、利便性を一層重視した新たな動線の確保などがされるよう検討を求めていく。
日本共産党北区議員団、福島博則の質問でした。代わって、働きやすく暮らしやすい北区へ。赤羽台のまちづくりについて、立憲クラブ石川さえだの質問です。教員の長時間労働について、働き方改革検討委員会の立ち上げや学校閉庁日の設定などを行ったことは評価する。教員の多忙な現状や人員不足という課題をどう捉えているか。
教員の長時間勤務の解消は大きな課題と認識しており、北区教育委員会では今年度中に区としてなすべきことについての方向性や進め方についての計画策定を目指す。
教員をサポートする学力パワーアップ非常勤講師や学級経営支援員について、現場の声に応えた増員を求めるが、見解は、
学力パワーアップ非常勤講師や学級経営支援員のさらなる増員については、学校における働き方改革の中で検討していく。
副校長の重い業務負担の改善には、事務的業務を補助する人員の配置が必要不可欠である。多忙を極める副校長の補佐役としての事務職員の配置や改善策について、見解は、
事務負担の軽減策については、学校における働き方改革を進める中で検討している。
中学生の学習支援では、学年が上がるごとに学習内容はレベルアップしているが、居場所機能の重要度が低くなっている。居場所機能確保のためのフォロー体制について、見解は、
中学生の学習支援では、スクールカウンセラーなどによるメンタル面のサポートにより居場所機能も確保しており、さらなる居場所機能確保の必要性について検討していく。
子ども食堂の立ち上げに対し、上限10万円の助成をするなどの補助については評価する。今後も食堂の立ち上げのための補助金や団体の支援について強く求めるが、見解は、
初期経費などを補助する子ども食堂支援事業は今後も拡大を目指す。また、区ホームページによる活動状況の掲載など、今後も団体活動の広報を引き続き実施する。
スクールソーシャルワーカーの学校への配置は、家庭への適切な支援をはじめ、チーム学校の推進につながり重要である。増員、人材育成および 人材の質の確保について見解は、
対応件数の増加により役割や活動の充実が求められている。人材については統括指導員による指導育成と研修などによる関係機関との連携や専門性の向上に努めている。
パラリンピックの正式種目であるシッティングバレーボールの日本代表選手が区の職員として在籍している。区職員であるパラリンピアンの支援について見解は、
東京2020大会出場に向けてホームページなどでの選手紹介などを行い、オール帰宅で応援を呼びかけるなど積極的な支援をしていく。
赤羽台一帯の街づくりの中で旧赤羽台東小学校跡地の位置づけをどう考えているか、また検討委員会で出された地域の要望をできるだけ生かして考えるべきだが、見解は、
魅力的な赤羽台の街づくりに寄与する視点を持ち、UR 都市機構と十分連携を図り、地域や区民からの意見も踏まえて検討する。
赤羽台団地内の未活用地である G 街区について、UR 都市機構による具体的な土地利用の検討状況と、UR 都市機構との協議状況は、
UR 都市機構ではこれまで同様、隣接する旧赤羽台東小学校の区による跡地利用の動向を踏まえて検討するとしている。
計画当初からの課題である赤羽台の大阪口駆動バリアフリー化について見解は、また UR 都市機構が利用予定の土地と隣接しており、協力して事業を進めるべき。
UR 都市機構との協定で大阪口駆動のバリアフリー化は今後の共通課題となっており、 UR 都市機構とバリアフリー化の実現方策などについて今年度から具体的検討を進める。
立憲クラブ石川さえだの質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。